はい、ということで、今日のゲストのお名前どうぞもう一度。
神岡弥生です。
はい、神岡弥生さん。
はい
お年は聞いていいですか？
35歳です。
35歳。
はい、
もちろん日本人。
はい、高知県出身です。
高知県出身。おお。ということは生まれてから何歳まで高知にいたんですか？
大学に出る、ま、大学で大阪に出たので、
うん、
はい、
じゃあ
18から22までの間は大阪にいましたけど、あとは27までは高知県に、
はい、高知のどの辺ですか？
高知市内です。
市内、
はい、そういう方たちは皆さん土佐っ子って言われるんですか？そういうわけじゃない。
うん、そうですかね。
やっぱり
そ
う
か、わかりませんけど。
高知ではお父さんは何をなさってるんですか？
いきなりお父さんは
いきなり。うちは退職してます。
もう今はね、
はい、
それはじゃあまではサラリーマン？
いや、あの高校教師でした。はい、
そうなんだ。はい、で、よよちゃんは何人兄弟？
3人です。
の何番目？
一番下です。
あ、上がお兄貴。
私がそういうポジションで生まれたかった。はい、3人とか4人の一番下にいいじゃない、なんか。
なんか、いてもいなくてもいいような感じ。
みんなに可愛がられるから。
ああ、そうかそうか。上がお兄ちゃん、お兄ちゃん。
あ、姉、兄です。
はい、姉、兄。妹か。
はい、
はいはいはい。でじゃあ高校も出て大学と大阪行って、でまた高知には何をされてたんですか？
高校教師で。
あ、ちゃんと親御さんの後を継いで。
じゃあわけじゃないんですけど就職口がなかったので。
でも何を教えてたんですか？
英語で。
あ、英語。
はい、
お父さんも英語？
父は林業家だったので、農業高校で林業を教えてます。
そうなんだ。はい、手に職だよね。
いい
でも就職なんで結構先生なの大変ですよね。
あ、すいません。そう、たまたま受かったんですよね。受けてて、大学の時に教職課程を取ってたので、あの受けないといけなかったんですよね、採用試験を。それで受けてて、で1時に受かって2時で落ちたんですけど、でも3月にまた予定外の退職者とかがあったら2次採用があるんですね。その時に呼んでもらったので。
はい、公立高校の
先生ってことですか？はい、県立ですね。
県立の。
はい、
へぇ、
楽しかったですか？
あまり。
3年間やったわけだ。
5年間。
あ、5年間。
はい、5年間先生やってたんだ。
1年2年でもう海外に出ようって思ってたんですけど、お金がたまらなかったので5年かかりました。
あ、
お金貯めたんだ。なんで教学の？
そうですね、はい、
進学校、
3校5年のうちで3校赴任したんですけど、最初の1年は結構この商業高校で、そんなにレベル進学校とかいうとこじゃなくって実業校ですよね、商業校だから。で2つ目がまあ進学校、まあまあの進学校 で3つ目はもう父親の母校の田舎の方の高校だったんですよね。
どこがやりやすかったですか？
やりやすいっていうのはないかも。どう、最初の2校ですかね。面白かったのは最初の2校かと思います、ね。
へ
え。もうその時から海外に出たい、海外に出たいっていう。
そうですね、それは高校生の頃から英語圏の国に行ってみたかったので。は
い、英語圏じゃないよ。
なんで英語がでしょうか？間違えちゃった。
間違えちゃった。
就職聞いたら
言ってない
よ。就職口はパウリスタって言ってますから、
ま
あ、地位つけようという志があるという、その心変わりはいつからかって聞かないでね。
なんでさ、英語圏に住みたかったんですか？
いや、なんか行ってみたかったっていうのは、なんかやっぱ日本だと英語一辺倒じゃないですか、はいはい、外国語っていうと、それだけで。
そうですよね。外人見たらすぐアメリカ人って
言
う。
そうそうそうそう。そういう感じですね。
そうそう。喋んなかったらみんなアメリカ人だと思っちゃったからね。
英語は結構好きだった。
そうですね。
で、5年して、でもじゃあ一応公務員さんの形を辞めて、はい、それでどこ行ったんですか？
それでイギリスに行きました。
なんでイギリスを選んだんですか？
その 教師をしてた時に、うん、その ALT っていう外国語指導助手で、
はいはい、
あのアメリカ英語圏の人が来るんですけど、はいはい、アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドっていう感じで来るんですけど、
うんうん、
その中でなんかイギリス人が一番なんか馬が合うかなっていうか、結構その繊細なところがあったりとかして、なんか友達もイギリス人が多かったので、
うん、
はい、だからそれまではアメリカに行きたい、アメリカに行きたいって高校生の頃とか思ってたんですけど、英語といえばアメリカみたいな、なんかイギリスの方が実は合ってるのかなとか思って、
カナダ人とかオーストラリア人の方がなんか日本人に合ってそうな感じです
よね。少なかったんですよね、あんまり私は知り合いがいないですね、カナダ、オーストラリア。
え、イギリスはロンドンに行ったんですか？
そうです。
一番最初でもイギリスって正規入学、大学は難しいですよね。ほら、語学学校にはすぐ入れるけども、
はい、
大学に正規で入る？
あ、そうですね、ビザの関係、うん、最初それででもあの英語教師に挫折して、この自分の英語力じゃ無理だって思ったので、
うん、
日本語教師になろうと思ったんですよ。
それは日本にいるときに？
そうですね、で、うん、それで外国にあのイギリスに行きたいって思いもあったので、そこに日本語教師養成講座があったんですよね、ロンドンに。そっちから入っていって、そこも1年ぐらいいたんですけど、あ、これじゃ拉致が開かないと思って、
うん、
じゃあもう日本語しか喋らないみたいな、
それもあるんですけど、うん、まあ、この学校じゃ得るものもないかなとか思っちゃって、ちゃんと勉強しようと思って。
イギリスで日本語教師を養成するわけ？
変でしょ。だから私のような留学生、留学じゃなくて留学生のために作った学校だったから、
イギリス
だと思うんですけど、日本人が経営してるところで。
はあ、はい、で、じゃあイギリスにいる人で日本語興味ある人に日本語を教えられる人を、
そうですね、
お金払って、
まあ、でもほとんどの人が日本からなんか留学っていう形を使って来るんですけど、う
ん、でほとんどそこではあまり英語は喋らない。
そうですね、
日本語の教師になるための学校ですもんね。
で、1年でも勉強したの？
いたんですけど、
うん、
はい、でもまあ高校じゃラッチが開かないなと思って、やっぱり大学院に行こうと思って、
うん、
それでその何だったかな、東洋アフリカ学院かなんか、ロンドン大学の一つの学校なんですけど、
うん、
そこに応用日本語言語学っていう学科があってですね、
うん、
そこはまあ日本語教育のための学科がちょうどあったので、
うん、
そこに入ろうと思って、
うん、
でもすぐ入れなくって、
うん、
あの浪人っていう形で、
うん、
ディプロマコースっていうポストグラデーションっていうのをやってですね、
うん、
はい、
それも全部じゃあ自分でお金を自腹を切ってであれ、じゃあイギリスでは使うばっかり、収入は得られなかったの？
まあバイトはして、
うん、
あの生活費の半分ぐらいはバイトで賄ってましたけど、
ベビーシッターみたいなやつ？
いや、あの、まあ、日本語を教えるのを2人ぐらい、あのプライベートの生徒を抱えてたっていうか、その生徒さんに教えてたのと、
うん、
あとはもうバールで働いてました。
うん、へえ、そんなことあるの？まあ、
日本食とか出すようなバールだったんで、
はいはい、
最初はキッチンから入って、
はい、今思い出したロンドンに桜っていう日本和食のレストラン、
あ、多分あったと思います。
広岡旬
か、広岡旬
経営してた、
広岡旬、
広岡旬、
あの俳優の、
俳優っていうの、なんていうの、昔の昔のアイドルグループ。
あ、そうなんだ、
彼
が経営してるわけ。
そう、
で彼はロンドンに住んでるの今。
でも私はなんかロンドンに行ったら必ずその和食屋さんに必ず1回は行ってたんですけど、
美味しかった。
うん、てかやっぱちょっと申し訳ないけど、やっぱヨーロッパの和食ってね、うん、なんかいろいろとね、材料の関係とかだから、その美味しいとかじゃないけど、まあ、うん、まあまあ、ね、
どの辺にあるの、ロンドンの？
ど真ん中ですよ。
ピカデリーと
か、ピカデリーの近く、ピカデリーってリージェントかな、リージェント行ったところの、うん、うん、ピカデリーから上がってっていったところの左側のところにあったんですけど、そしたら広岡旬はね、
うん、
ギャルソンになって働いてて、
そうなんですから、
だから俺そうなんじゃないのかなって思ったんだけど、待ってた
待ってた
で
も、
そういうのね、やりたかったんだよね、やりたかったのかな。
でもやっぱりタレントはそういうお店経営多いよね、やっぱりね、うん、
でもなんか疲れた顔してたよ。でもこの店って儲かってる。すごい人がいっぱい入ってたもん。
あ、そう。
私、おかしい。どこ行ったかと思ったら。
そこにいたの。でも、私が見たのは多分10年近く前だから、今は知らないけど。だから、ね、ここに来たらそんなとこ行かないから。
そうよね。
10年近く前の話だと思うけど。いるんじゃない？そこじゃないんですね。
そこではないですね。はい。
ロンドン生活何年ぐらい結局だ
った？3年9ヶ月です。
かなり長かった
です。はい。
はい、学校は卒業したんですか？大学院。
はい。卒業しました。
すごいじゃないですか。2年。
やっぱり1年だったんです。
あ、1年なんですか。はい。なんか卒業っていうのは結局論文かなんか書くの？
そうですね。
あ、すごい。英語で書いたわけ？
書きました。
すごいじゃん。
だって、入学試験だと全部
英語だよね。
みたいな感じなんじゃないんですか、試験だって最初に入るのだって。
いや、試験なかった。だと思いますね。その英語の能力があるかっていうのは IELTS っていうイギリスの方のそれがあって、その点数の提出と、まあ、推薦文みたいなのが
AB とか言われて、IB だっけ、それじゃ IB とかじゃないですかね。なんかよく言う IB とかいうその何試験の名前じゃないんですね。
IELTS、はい、イギリスでしか使ってないやつですけど、アカデミックイングリッシュ の、 あの能力を見るっていう、まあ、それ読み書き話す聞くの全部入ってるんですけど、
だからアメリカの大学
トフルとか
トーイックとか同じような
形のイギリス版が、
ですよね。
は
い、
マジで。テーマは何だったんですか、論文の。
その時もうあのこっちのコロニアに日系社会に興味があったの で、 で、まあ、日本に出稼ぎに行ってる在日ブラジル人の子どもたちの、学業成績ですね。それを取り上げました。
え、それイギリスにいながら
どうせイギリスで何十年思ったんですか。
そこから言
うそうそう、
そこから言う
だって今話聞いたイギリス、ね、最初アメリカに来たかったけどイギリス人の馬があってイギリスに行ったわけで、イギリスであの日本語教師はちょっとだけ開かないと思った。オッケーオッケー。大学院、イギリスの大学院。なんでブラジルなんですか。
そう、なんかちょうどイギリスに行ってカポエラを始めたことがきっかけで、で、まあ、それまでブラジルに全然興味があったわけじゃなかったんですけど、
カポエラは何年目ぐらいに知り合った
の。いや、もう行ってすぐに。本当は日本で知り合ってたんですけど、そのコーチにいた時に東京のグループのカポエラジャパンかなんか忘れましたけど、ちょっとその人たちがあのプレゼンテーションに来たんですよね。
コーチまで？
はい。その時にワークショップがあって、で参加してみたらすごく楽しかったので、でもコーチにはカポエラとかなかったから、イギリスに行ったら始めようと思ってて、行ってもう2ヶ月ぐらいで始めて。
自分で探したの？それは。
まあ、たまたまフラットメイトが行ってるジムがなんかカポエラがあるよって言って行ってみようかって言って友達とフラットメイトと3人で行って、じゃあそれがたまたま今のメストリーのところだったので、
はい、
師
匠です。師匠ですね。
え、
じゃあコーチにいる時にはそのたまたままだ高校教師だったわけだよね。
そうですね。
その時に初めてそういうのに会ったわけだ。
そうですね。
はい、もともと運動かなんかそういう柔道とかやってたとか。
いや、あの中学校高校とバレーボールをやってましたけど、でも本当は運動はすごい、うちの家系はダメなんですよね。50メートル走っても10秒かかる。
はい、
本当遅いんですよ。
あれじゃんと思ったけど100メートルだった
んですよ。オリンピック選手でしょ。
50メートルでしたね。
そうです、そうです。
でもカポエラはいいなと思った。
そうですね。
何がそんな楽しかったんですか。
いや、やっぱり一つ一つ積み上げていってたらできないことができるようになるのがすごい嬉しいと思いますね。今あの子供に教えてるんですけど、日本人の、はい、こっちでブラジルで、 なんかやっぱりその子たち見てた自分の最初の頃とか思い出すんですけど、うん、そのブリッジが一つできるようになったとか、それで歩けるようになったとか、やっぱすごい嬉しいんですよね、そういうのが。
アクロバットだもんね、カポエラって。すごいよね、かっこいいと思う。
ああ、そう、
美しい。
私ね、ちょっとね、白いズボンでやるじゃないですか、はい、パンツラインとか見えて恥ずかしいんだけど、私は。
じゃあ、それ見えない、見えない下着つけたらいいんじゃないですか。
恥ずかしくはないですか。
大丈夫。
ラインが見えないようなのをつけますから。
なんか恥ずかしいんだけど。まあでもじゃあ、それでじゃあイギリスの間もずっとカポエラをやってたわけだ。
そうですね。それで、うん、さっき言った、バール、日本系のバールに日系ブラジル人の女の子がいて、うん、私はその子にクラウジアっていう名前の子だったんですけど、うん、奥村とか名字が日本語の名前で、うん、それまで私は恥ずかしいんですけど、うん、日系ブラジル人の存在を知らなかったんですよね。
まあそうかもしれないよね。
で、何なんだろうこの人はって思って
ですね。顔はだから日本人の
顔で、日本人の顔で、
でもクラウジア、
お父さんかお母さんが2世と3世なんですよね。でクラウジアっていう名前で、日本語は全く話せなくて、味噌汁っていうぐらいのことしか話せなくて、でもこの人は何なんだろう、この人たちは何なんだろうって思ってですね。でそれでその本を読んだりして調べ始めて、そしたらすごい羨ましくなったんですよね。私はカプエラをやっててもポルトガル語も話せないし、なんかブラジルの文化とかも知らないし、だけどこの人たちはブラジルで、祖先は日本人なのに、ブラジルで生まれただけでっていうか、まあ、ブラジルで生まれてポルトガル語もペラペラだし、ブラジルの文化も身につけていいなって思って、でそれからどんどん日系社会の方、ブラジル日系社会を調べていくようになって、
じゃあカポエラとクラウジアのおかげなんだ。
そうですね。でそれと無理やり日本語教育とくっつけた結果、対象者は在日ブラジル人、日本にいる在日ブラジル人の子供の学歴とかいう風に、その元の教育の方もくっつけて、いろいろとくっつけていったら、どこに行き当たったんです。
日本の住んでる人の方が調べやすいですもんね、日本語でもね。
でも、その時はずっとイギリスにいたわけじゃないですか。
そう
したら、資料とか、まあ、日本に住んでるブラジル人をテーマにしたわけだから、はい、日本に途中帰ったりしたり、資料とか。
一回帰りました。はい。その時に、その名古屋に行って、うん、カポエラのバージャーソンの久保原さんに、
う
ん、
あ、ここのラジオにも出てもらった、はい、久保原慎二君にも会ってるわけだ。
はい、はい、初めて会って。
で、彼に、
彼がサンパウロ新聞を紹介してくれて、
あ、ブラジルへ行きたいと言ったらば。
は
い、
そうですね。まあ、私はもうすぐ卒業するからって、論文を書き終えたら卒業するって言って、うん、でもまだカポエラをしたいから、うん、日本には帰りたくないって言って、うん、まあ、ブラジルに行くのもいいかもしれないですねっていう話をしてたら、うん、じゃあ、松本原さんが、うん、聞いてみようかって言って、松本さんに聞いてみようかって言ってみてくれて、それで紹介してくれたんですね。
でブラジルへ、イギリスから来たんだよね。
はい、
はいはい、
日本に帰らずに、
あ、まあ正月に1回帰ります。まあ
飛行
機みたいな。どうでした、初め着いたブラジルの感想、なんていうのかな、感想。
いや、どこのことですか。
3年半ぐらい前、一番
4年ちょっと前ですね。
2ヶ月。それまでブラジルに1回も足を踏み入れたことない。
でもその前にカポエラ のツアーでっていうか、
ト
レーニングで、はい、2週間、
バイヤとかサルバドール、
グアラチンゲタっていうリオとサンパウロの中間ぐらいの街が、はいはいはい、そこは私の師匠の出身地なので、そこに2週間ロンドンの生徒たちと40人くらいで1回来たことがあるんですけど、
はい、その時初めてだったんだ。
その時初めてリベルダージとかも来て、地球の歩き方とかにも載ってますよね。それで本を片手にこう来ていて、
はい、
本当に写真通りと思って、鳥があるとか言って写真も撮って。
地球の歩き方のサンパウロのあれって変だよね。
県？
県じゃない？
私もう覚えてないや。どんなの書いてあったっけ？
ここで住んでて、うん、こんなことしか紹介しないんだぐらいの感じ。
偏ってるよね。これだけ大きい町なのに。そう、うん。なんでこれが取り上げられるの？
そう、まあリベルダー付近がすごく、セントロ付近のリベルダー付近がすごく紙面いっぱいページ使ってて、うん、他のところとほとんど載ってなかったりとか、
う
ん、
そうですね、
ね、うん、だから泊まる場所とかも知らなかったら、うん、みんなのセントロの周りのホテルとかにするよね、
うん、ああそうですね、
そういう仕事で、ね、うん、知り合いとかいなかったりとか、うん、あまり知らないっていうと、うん、やっぱあの本を、でもそれってどうかなみたいな、う
ん、まあ、あれあの辺はね、一応30年ぐらい前から地球の騙し方と言われて
迷い方
迷い方
私
たちなんか騙されちゃいけないなって言って騙した
んですよね。あ、地球の歩き方30年も前からある、
あるあるある、
まあ、25年ぐらい前あった
、あった、
昔は
リアルタイムで
思いっきり使った気がするね。
私も思いっきり使った
、でもあれしかないからしょうがない
ってい
う、
あれしかなかったもんね、って考えるとサンパウロのなんかブラジルの方でそう思うってことは他の国の地球の歩き方もそんなもんなのかなって、
うんうん、でも最近でもウェブ版が出てるし、うん、まあまああれだよね、
また他のね、うん、あの違う会社のとかがあるから、うん、それであのなんていうの、比較とかされるからって言ってもらえるものがあるけど、ね、ブラジルは結構本ないよね、そういう旅行系の本が、う
んうん、ズンバがあります、
そうだ、
お任せください。
ズンバです
。本当いろいろ出てるよね。うん。
そう、そうか。ガイドって感じじゃないね、ズンバって。
でもほら、一日の長旅行の部分とかさ、すごい遠くのところとかも特集組んでて、ああいう部分だけこう集めてガイドブックにしても面白いよね。
そうだね。いい案ですね。
ありがとうございます。あれはいい
と思う。切れました。
ズンバもっとなんて文学的じゃない、なんか
ただあのいろいろ
入って記事を書くからさ、
そうそう、いろいろ入ってるけど大丈夫、もう喋って、
そうだよね、あの小旅行のところをさまとめて、
小旅行部分をまとめたりとかアマゾン部分をまとめたりとか、
旅行系のためのね、観光客のためのもいいよね、
うん、そうしてガイドブックとしても面白いかもしれない、うん、まあ話は飛びました
が、飛びましたが、すいません、はい、まあそこに行って、そう、で2回目だったんです
ね、2回目ですね、
サンパウロの足を踏み入れたので、
はい、旅行で来たのと住んでみたのでどうですか、はい、違いは、
まあやっぱり違いますよね、うん、違いますけど、でもやっぱり仕事をしたのが一番違うんじゃないですかね、すぐに来てもう1週間ぐらいで働き始めたので、
うん、どうでしたか新聞社は。
いやね、
でもゼロできたから全てにおいて、
うんうん、
なんか新鮮でしたよね、あそう、やっぱりあのロンドンに行った時に2年間見たい見たいと思ってた日系社会を見て、
うん、
まあ、実はその2007年の1月に着いたんですけど、はい、2008年の移民100周年を見たいと思ってきてたから、
うん、
ちょうどその準備期間ぐらいな形で、
うん、
まあ、日系社会がどういう団体があってとかそういうのはほとんど文献には出てこなかったので読んでこなかったんですよね、アイデンティティとか日系人のそういうところを読んできてたから、日本語学習とか、
うん、
教育とか、だからそのこういう団体があってどういうふうにさあの動いてるかっていうのとかは
実
際に、はい、見てみて面白かったですよね、
あ
やっぱ移民の方の話聞くのとかも面白かったですしね、おじいさんおばあさんの、
うん、
真ん中に住んでますもんね、来てますもんね、
うん、なんかなんとかな、弥生ちゃんがこう実際に設置したおじいちゃんおばあちゃんので、うん、すごい思い出深い話とかなんかあります？
急に言われても思い出せないんですけど、
うん、で記者は結局1年ぐらいやったんだっけ？
2年やりました、はい、
でそのあれ100周年はの時は記者だった、
はい、
あそうかそうか、はい、そうだね、あだから皇太子とかも写真撮ってたよね、
そうです
かね、
リオまであの行かしてもらって、
うん、
はい、ジーコとか、
あそうかそうか、
はい、
うん、
皇太子様とか、
うん、はい、
そうだそうだ、記者だったんですね、
2年間で
最初は、
じゃあ1年半ぐらい翻訳ページの方へ行ったのかしら、
そうですね、
うん、はい、どうでしたか翻訳の方は、
もう大変でしたね
でもすごいよね、いきなりやっぱ英語と似てるところがあったらやりやすかった、
そうですね、 なんか最初は全然ポルトガル語とか難しいって思ってたんですけど、うん、こうなんとなく新聞をこうじーって見てたら、あれこれなんかわかるやんって思ってきて英語の力、あの英語の知識で読んでたんですけど、うん、その語彙とかが似てるのがいっぱいありますから、
はいはい、難しい言葉はよく似てるよね、
うん、難しければ難しいほど似てるから分かりやすい。
なるほど。
あったですけどね。
うん、今後はまた
無理しました、
ね。無理だ。そうね。
実力に応じず。ね、
今後はブラジルで頑張る。
そうですね。
日本とイギリスには帰らないの？
いや、帰りたいですけど、イギリスにはもちろん帰りたいんですけど、ビザがないので。
あ、イギリスは？
はい。まあ、前にいた時はずっと4年間近く 学生ビザがあったので、うんうん、それでステイできましたけど、うん、もうないですからね。
あー、そっか。
こちらはビザは
取れる。
そうです
ね。ネシチア組で。
はい、あ、なるほど。あ、それ言ってもいいですか。
どう
した
の？
あ、もう取れる。
合法ですよ。
あ、今合法になってるから大丈夫。
聞かなければよかったぐらいの運命やった
し。はい、そうですね。じゃあだから永住権を取るまではこっちにいようかなって思ってますけど。
やっぱり、
うん、本当はもうサンパール新聞辞めた時に帰ろうかと思ったんですけど、
うん、
だけどなんか地震がちょうど起きちゃって、どうしようかなって迷ってる時に地震が起きて、なんか今ね、日本に帰っても高知県で関係ないといえば関係ないですけど、あんな日本に何万人と失業者がいて集団疎開しないといけないみたいで、そんなところに私はまたもう一人お荷物が増えてもっていう感じがしますよね。まあ落ち着くまで見たいっていうのもありますし、まあ、もし永住権取ってたら親とかを呼び寄せることもできるかなって思って、
多分親御さんは
無理、
呼び寄せじゃなくて親御さんの年金でそのまますぐ来れると思う。
え、でもビザは呼び寄せ、
いや呼び寄せじゃなくて、何、
投資家みたいな方、
投資家じゃなくて、シルバー移住ができる、年金移住ができるから。
あ、そんなのあるんですか。
時給があれば、
そう、毎月だからお父様が2000ドル、でも20万でしょ。20万
人いるもんね、
いるいる。でも多分公務員で学校の先生定年退職までやってれば、そのぐらいもらえると思うから。
関係なく来れるってこと。
来れる、うん、そっちの方が確実。
あ、そう、
多分ヨヨちゃんのあれの方が
ギリギリでしたね。
お父さんの実力の方がお父さんの実力が勝っちゃうかもしれない。
でも一回私はヨヨちゃんに前から存じ上げてるんで、一回会ってるんですけど、お父様とお母様ちゃんとブラジルまで来られたんですよ、一度。何年前だっけ。
3年近く前ですかね。
ね、
はい、
お父さんとお母さんのブラジルの印象はどうでした。
いや、なんか呆然としてましたね。
なんでですか。
なんかよく分かってない感じでしたね。
何が呆然だったんだろう。ワニがいないとか。いや、逆に呆然
と。これあとパンタナールまで行ってみてましたから。
水裸じゃないとか、そんなんじゃなく、
なんかまあ父親の方はすごい、まあ両親とも自然が好きなんですけど、父親の方はすごい自然が好きで、そのパンタナールを見るとかアマゾンを見るとか、その目的があって、ここに行ってみたいっていう思いで来てたみたいですけど、母親は多分娘に会いに行こうって思ってたみたいな、保険としてまあでもいろいろ見て綺麗だとかそんな言ってましたけど、やっぱり食事とかもそんなに合うわけじゃないし、ブラジルの。まあでもポルキロは気に入ってましたけどね、自分で何でも好きなものを取れるからとか言って。
そうよね。
でもね、私なんかからするとね、イギリスに比べたらなんでブラジルの食事は美味しいんだろうと思ってるんだけども、うん、どう？
そうですね、それは、ね、はい、うん、でもイギリスも多分、ま、だいぶマシになってきてると思いますけどね。
昔フィッシュ&チップスしかなくて苦労したもん。
多分そうだと思います。今はなんかいろんな各国の多国籍料理みたいな感じで、うん、いろんな国のがあるから。
そうだよね。私がいた頃和食なくって、双方中華料理しか食えなかった人だった
もん。うん、確かに確かに。今はね、
だいぶ ねあるんだろうね。
え、イギリスにその住まわれて でブラジルに住まれ、同じぐらいの年数ですよね。
そうですね。
大体ね、
は
い、どうですか、住むっていうことに関しては、まあ、もう仕事と学生っていう違いもあるかもしれないけど、
住むことだけで考えたブラジルの方が断然いいなって、もう来てすぐぐらいで思い始めてましたけどね。うん、なんか気候もあるし、食べ物とか人とか。すごいブラジルで一番やっぱりすごい好きなのは人の接し方とか家族の在り方とか、はい、そういうのはすごいいいなと思うんですよね。
イギリスではそういうことに関しては、まあ、ブラジル来てからイギリス行ったわけじゃないから、イギリスのことを知らないわけだから、そういうこと考えてました、日本と例えばイギリス。
やっぱり違う文化に接すると比較しちゃいますよね。
もちろんもちろん、そのために行くようなもんです
からね。検討のために、
いいんじゃないですか。だからイギリスの住んだ時はどういうふうに感じられてたのかなと思って。
ロンドンはすごい都会で外国人が多いんですよ。30% ぐらい
の
外国人
で、
はい、だからやっぱロンドンにいた時はそんなに、そうですね、なんかまあ日本の生活の延長っていうか、ちょっと日本より汚いなとか不便だなとか、そのぐらいで終わったんですけどね。まあ気候がやっぱり寒いし、なんか電車もよく止まるしとか、地下鉄が、そうですね。
なんかこうわからないんですけど、日本単一民族だし、外国人も何人もいるけれども、基本的には日本人だらけじゃないですか。で特に講師とかね、ずっと住まわれたりとかしたら、そんなに外国人が周りにいたわけではね、いなかった中で、そこからイギリスにポンって行った時のカルチャーショックっていうか、ギャップとか、その、まあいろんな、どんどんいっぱい外国人が多いから、その中の一人として、まあそんなあんま不便な思いはしなかったかもしれなくても、そういうところでなんか感じたのがあったのかなって聞いてみたいなと思ってます。
あんまりそれはなかったかもしれないですね。その大学卒業して高知に帰って、その英語教師始めてからは、その ALT の外国人の人とかと結構付き合ってたので、遊んだりとか、だからそんなになかったですね。それでまあその人たちの考え方を見たいって思ったから、それでイギリスに行ったので、そんなにすごいショックっていうのは受けなかったですね。
やっぱ炎上みたいな感じで、
ロンドンではブラジル人と住んでたんですよ、フラットメイトが。ゲイのブラジル人だったんですけど、ゲイカップルと同居してて、
カップルと、
それも男2人でしょ、ゲイの。
でも、ある意味で安心だよね。ゲイだから絶対にね、襲われることもないし、ちょっとした用心棒もいるような、役に立たないかもしれないけど、
荷物とか持ってとか
やったら、優しいから。
で、家とかも綺麗にして
るんで。
いや、すごい怒られましたよね。
本当に
本当にちょっと料理とかしても炒め物とかしたら臭いとか言って、
こうやったら綺麗になるのになんでやらないのかみたいな感じ。
そう、もうバスタブに髪の毛一本落ちてるだけで、弥生ちょっと来てって朝呼ばれて、
これは
これ何
すごい、なんか女を否定されるよね。
でもその人たちの髪の毛を落ちてるんですよ。だけど金髪だからわからない、白いバスタブでわからないだけで、
ね、
髪の毛は黒だから目立つだけなんですよ。
私も何人ゲイに怒られたことが仕事中に
一緒にはロンドンとかも、
ロンドンクルーはほとんどゲイ
多いですもんね。
イギリス人、
イギリス人のロンドンクルーはさ、ロンドンクルー
男だよね。
男多かった
から、だって1ワートになる人ってほとんど
1ワートになる人ゲイだって。ブラジルのクルーだって。
そうなんだ。
そうそう、
結婚してない人多いもんね。
日本人たちはしてるっていうんだけどね。ゲイ同士、
ゲイ同士ね。
なんて怒られるの、純喜とか。
だから私も同じように
細かい細かい
こんなことやっている人が場合じゃないぐらい忙しいのに、純喜とか言ってます、何トイレのとこ行って、これは美しくないとか、
お前がそうしろ。
そうだから自分がやっていいかっていうのもちろんやってとか言わないで、私のことって考えると、また純喜って見てこの美しさ
を見てる。
もちろん、素晴らしい。
王子も。
話。
いやでも仕事仲はやっぱりね、本当かゆいところにまで届くような
細かいところに気がつくから、う
ん、何年住んだの？
もうそこも最初から最後まです
ごい3年9ヶ月か。人たちも良かったんだろうね、すごくね、うん、うちゃんがさ、ま
あ、途中でカップルが別れたりとか交代があったりとか何回も変わったりとか、
確か一人がずっといるわけね、強い人がね、
そう
左なんかそっちにみんな興味がいっちゃってるみたいな。やっぱりなんていうの、結構浮気したりするの彼らは。
いや、それは私が住んでた人はなかった。ですね、
変わったっていうの
だけど、まあ別れてで大体あの、まあ、サウナでとかで知り合うんですよね。ゲイのサウナがあって
工場だもんね。
それか、ジム、
ジム
絶対に行くんですよね、みんな体すごい鍛えるからプロテインとか毎日飲んで、
結構
ちゃんと体ぐらいしっかりしてないのみたいな感じで。
え、女役の人もしっかりしてんの？
そうでもない。あ、でも女役男役ってそこまではっきり分かれてないと思うんですけど。
結構二人とも、
ちゃんと体は鍛えてるっていう感じが多いですけどね。もちろんそうじゃない、本当になんか、あの女っぽくて、
嫉妬
深くてみたいな人もいますけど、そう、種類が何種類も
あるよね。ゲームの数がいっぱいあるよね。
そうだよね。で、その、まあ、綺麗な人々が、
綺麗な
人
に、
綺麗ではないけど、
綺麗って言っても、でも顔は本当に、
ね、男だよね、
男前で、男、まあ本当にハンサムっていうような人とかも多いと思います。
多いよね。
身なりも綺麗にしてて、
本当おしゃれだ。かっこいいよね。
すごいかっこいい。私もニューヨークに行った時に、もう前から来る人、こんなかっこいい人おるんだって思うぐらい見たら、やっぱりその人もゲイバーに。
惜しい
って思うような。
でもそのさ、一番最初その人たちはどうやってゲットしたの、ルームシェアは？
ああ、それは、ジャパンセンターっていうなんか日本食品とか売ってるとこがあるんですけど、そこに、あの、掲示板があって、あの、ルームメイト募集とかそういうのが出て
る。ゲイの人がジャパンセンターにそれを出しておいてくれたわけ？
そうですね、ゲイカップルが一人探してますっていう。
で、書いてあるの？もうはっきり言っていいですよ。
勇気あるね、そこに乗り込んでいったわけだ。
そうです。はい。
でもゲイだから。
場所とか、やっぱ。
よかったから。
あんまだから、ゲイだったら逆に安心したんじゃない？
そうですね。
それがあるよね、やっぱり。
向こうもまあ弥生ちゃんはそのボスずっと変わった、ね、一緒にいた人は気に入ったから入れといたんだろうね。
そうですね、まあ最初に見てなんかそんな審査じゃないですけど、ね、面接みたいな感じで、まあ普通に家に招いてくれて話をしてっていう感じですけど、でもまあまあ、こっちがすごいなんか急いでたから、最初行って10日間は友達のとこに泊まらせてもらってて、早く家探さなきゃって思ってたから、あの、この間の件はどうなりましたかとか電話して、日曜の朝とかに、じゃあもういいよっていう感じで、呼んでくれたんですけど。
それはごめんなさい、細かく聞いて、興味がいっぱいあるんですけど、どういう間取りの家、ゲイとの共同生活、何人の。
2LDK でしたね。ゲイのカップルが一つの寝室、大きめの寝室を使って、でまあ、私のも6畳ぐらいの大きさなんですけど、まあ、普通の部屋
もあって、本当に普通の部屋っていうか
アパートだったんですけど、フラットで、はい、
じゃあ
キッチンがあってリビングがあって、
リビングがちょうど、
はい、
あー、そうですね、そっか、じゃあ自分がテレビとか見たりとかしてたら いるんですね、そこら辺に。
もう全然それは、はい、
面白いね、そういう感覚が。
あ、そう、
うん、まあ、そうなんだろうね、シェア、ルームシェア。
だから、ブラジルでも今探してるのは、そういう形のところを探してて。
あ、そうなんだ。
はい。
いいね、面白い、すごく。
で、あの、彼氏がさ、こう、喧嘩して変わっていくわけじゃない？その中で、どうだった？この人、なんかこう、すごい喧嘩とかさ、
いやもう入って1週間で、そこに移って1週間で、もう大喧嘩になって、パターンとか言って、叩いてるような音とかもして、まあどうしようと思ったんですけど、
鈍い。どうしたのどうしたの、
今日の男たちのっていう、どういうことだったの、
結構だってすごい愛情豊かだから。
知ってるよ。
いや、それは、そのなんか、その家を持ってる、本当に借りてる方ですよね。借りてる方が、あの、新しい仕事を見つけたって言って、で、その、でも、 そのボスになる人がもうゲイで、
うん、
でなんかもう一人が嫉妬したっていう、うん、こんなところで働かないでよっていう何があるあるじゃあるかあるじゃかもしれないじゃないのっていう、確か一回寝たのかなんか忘れましたけどそのまあそういうなんか曰く付きのボスの元に。やめてよこういうのって言って、でもその新しい仕事行く方はこれで2人の生活が良くなるから、絶対あんたのためも思って、君のためも思って、僕はいい仕事に移ろうと思ってるのにどういうこととか言うもので、
喧嘩も全部聞こえてくるわけ。
いやそれは後で教えてくれたんです。
あ、教えてくれたんだ。
なんか昨日はごめんよとか言って、びっくりしたでしょとか言って、
でもなんか青技作ってるとか
そこまではなってなかったけど、
イエローちゃんが見たどっちが女役でどっちが男役って分かんの？
大体分かりましたけどね。
ずっとボスでいる方は男だ。
ベッドの中では分からないけど両方友達に聞いたら大体両方交代するっていう。
そうだよね。ずっとじゃないよね。
そう、
交代するんだ。
ずっと男役じゃないけど、そういう人もいるけど、
ずっとカメレオンみたいに、うん、その時
カメレオンみ
たいに。なるほどね。いや楽しい生活で、ね、また
この喧嘩の内容から見ると普通の男女の喧嘩よりももっとなんか笑えるっていうか、進歩だよね。面白いね。
だけど一人の人がエイジだったんですよね。
あ、
知らなくて全然、
うんうん、一緒の食器とか使って、まあ、食器ぐらいは平気で気差しなければ、ね、
歯ブラシ
軽くはな
るとかね、傷口舐められるとかね、怖いけど
そうなの。
あ、そうですよね、
それ指切ったのとか言
ってごらんとか言って怖かった
。後から知った事実
だった。もう別れてから、家で出行ってから知ったんですけど、でもその次に来た人もエイズだったんですよね。だから
ご存命ですかね、お二方は、
うん、だと思いますね。
それはさ、そうしたらその後から来たそのボスの人は知ってたわけ、自分の今の彼氏彼女は。
そうそう、エイズもう知ってて付き合ってるから、う
ん、あ、まあ、じゃあそれはそれなりの予防しながら付き合って、
多分まあね、
自分は当然ボスは移りたくはないわけだよね、当然ね、
うん、まあ今結局家買っちゃったから、そのアパート動かないと思いますね。
あ、
じゃあまたイギリスに行った時
はそこに、
ね、そうそう行きます。あの10月に帰ったんですけど、そこに泊めてもらって、
す
ごい
可愛がられてるんだね、
うんうん、
彼女たちとの友情が芽生えた、
芽生えてるよね、
うん、いいことだよね、
う
ん、羨ましい。
いやいや、いい経験してると思いますよ、なかなか、
うん、やっぱりこう人間としての信頼関係はちゃんと生まれる。
そうですよね、やっぱ一緒に住んでるから、
うん、彼もだからやるちゃんと生活してて居心地は良かったってことだよね。
まあ、すごい言うこと聞きますからね、ここ汚いやんかとか言われたら、
はい、はい、ね、
はい、はい、なんか食器とかも洗ったらすぐ拭いて元のとこに戻してっていうのはすごい引けられましたよね。本当にだって髪の毛一本落ちてるだけそんなに怒られるのに。
でも彼は彼でもそれをちゃんとこう、
やりますね。
キープしようとするわけでしょ、うん、ちゃんとね。別に、やるちゃんだけに言ってるわけじゃない。
そうそう、自分もやってるから、それに合わせて生活する
。彼はブラジル人なわけだよね。
はい。
でももうずっとイギリスに住んでるわけだよね。
そうですね。
あそこブラジル人か。
そうなんです。
ブラジル人ですよね。
あのスイス人の女の子か誰かと偽装結婚してイギリスで、それで、
なんか小説で見てますね。
5年経ったら、そのあの国籍がもらえるんですよね、イギリスは。はい。でもイギリスのパスポートも持ってて、ブラジルは二重国籍が OK だから、両方パスポート2つ持ってて。
見事な人生。
イギリス人だけど、全然もともとは全然ブラジル人じゃんみたいな感じ。これから先はポルトガル語でじゃあ、会話を。
いや、でもなんか彼は自分の中でブラジル人である自分っていうのを否定しようとして。
彼は本当は 当に心からイギリス人になりたいんだ
と思って、なんかその国籍をもらってなんか申請するらしいんですけど、私はイギリス国民としてなんとかかんとかと、その時すっごい喜んで帰ってきましたもんね。
大喜びしてる顔がもうブラジル人だから。
そういうこと
だから。ブラジル国家なんか鳴らしちゃったらば。
でも彼の発音はじゃあ結構英語としては完璧でしたか？
いや、やっぱりブラジル人の訛りは、ポルトガル語の訛りはありますけど。
何歳からその人行ってたんだろう？
その人はね、27ぐらいの時から行ってるんじゃないかな。今は40ぐらいだと思いますね。
そんな年変わらなかった？
そうですね。40
いくつだろう。そうか、いや、ぜひ私もお友達になってみたい気がしないかもないけど。
ゲイの人は本当にお金を節約しながらこう豪華に見せるっていうのとかが上手だからいいですよね。そういうのとかも例えば安くてすごいおしゃれで美味しい店を知ってるとか、家具にしてもそのもらい物とか平い物とかでうまく家を飾ったりとか、
あと私が聞いたのゲイカップルはやっぱり子供さんがいらっしゃらない方も多いから、そこそこで男だからいい仕事に就けるからお金も実際あるって。
あとやっぱクリエイティブな仕事をやってる人が多かったりするから、成功してる人は ね、結構すごいよね。
バレンチノの会計助手、
うん、
アシスタントなんですよね。あのデザイナーのバレンチノ。
はいはいはいはい。
やっぱり、
デザインも
収入もいいよね。
デザイン関係。
その仕事に就くって言った時に、喧嘩になったんです
よ。なるほど。もし私、相方だったらやっぱり不安
だ。相方だったらでも、
生活良くなると思うな。
相方ならないから。
で彼たちはでもカッポエラなんかはじゃあやらない？
ああ、もう私がやってるのとかもすごい反対してましたもんね。
同じ心境なんだね。彼はね、
いや、なんかそんなブラジルのとか言って
カッポエラなんてとかって言っちゃうわけ。
でロンドンにもそのブラジル あのフリーペーパーとかがあるんですよね。ブラジルコミュニティが出してる、そういうのとかもわざわざ私がもらいに行って、読みたいだろうって思って置いてあげてるのに、こんなもの読みたくないからとか言って、
ポルトガル語は
いらないの。
全部否定してたんですけどね。
彼はブラジルに戻りたくないんだね。うん、もうイギリス人。
じゃあもうカッポエラをやりに行く日本人女の子なんてもう機械でしかないわけだ。せっかくイギリスに来ているのに。
でも彼のおかげでもあるんだよね。少しはね、このブラジルに。
関係ない
の
じゃないか。
あれ関係の、あ、クラウジアだった。
クラウジア。
クラウジアだった。彼はクラウジアじゃなかった。
そう。奥村クラウジアさんとはこっちに来てから連絡は取ってるんですか？
いえ、全然。なくしました。
で、カポエラはもう、なんていうのか、一生続けていくつもり。
そうですね。
何がいいの、カポエラの。
え、かっこいいよ、もう。
もうね、宗教とあがめて。
なんか哲学ですね、私の中では。でも本当にそのカプエラはその自由さがいいんじゃないかなと思うんですけど、その人によってはスポーツであってもいいし、芸術であってもいいし、格闘技であってもいいし、まあ私にとってはそれがたまたま哲学だなと思っただけなんですけど、
将来的にまあイギリスにいようが、日本にいようが、ブラジルにいようが、カポエラを続けていく。
そうですね。
カポエラを仕事にしようとかそういう感じは、まあ今2人教えてるんだっけ？
あ、5人。
5人も
子供が、7歳の子供が、そのサンアカデミーっていうところがあるんですけど、ケイシェイラザシルバーから、
はいはい、はい、かなちゃんがやってるギターを教えてるとこ、そこで教えてるの？
え、
いつから？
半年ぐらい前ですね。9月から去年の。
そうなの、はい、それは何、自分で売り込んだの？
はい。
あ、そうなんだ。じゃあ、サワの社長さんにカポエラ教室開きたいんですけどって。
やったらいいんじゃないですかとか言って。
そしたら、ちゃんと開いてくれて。はい、何曜日教えてるの？
木曜日ですね。木曜日の5時半から6時半までで。
ああ、よかったね。
だけど、最初で、それで日本に帰ろうかとか、リオに行こうかとか迷ってたので、友達に助っ人を頼んで、じゃあもうそっちをメイン、そっちがメインになっちゃって。
私がメインがちょ
うど、私が助っ人で行ってるんですけど。
それは何、ブラジル人？
そうです。
ああ、はい、そうかそうか。でも一応一緒にやって。
はい。
うん、
私は無給です。
え、マジ？無給になっちゃったの？
いや、だってね、代わってってお願いしたからもう言えないじゃないですか。
そうなんだ。 はい、でも結局お友達のブラジル人は日本語が分かんない、
うん、でその後にカポエラ教室の後に彼に日本語を教えてます。その場所を使わせてもらって。
なるほど。
それは少しお金もらってるの、は
い、いえいえ、
それも無給で、
はい、ああ、
そっか、日本語教師もできるんだね。そうしたら
日本語教師だってなろうと思ったんです
か。英語もできる、バリバリ仕事はあるじゃないですか。
カポエラ教えながら英語行ったりね、
歌って踊れるじゃないけどね。大丈夫大丈夫。じゃあまだとりあえずはブラジルにちょっと頑張っていて、
はい、
って感じですかね。
はい、はい、
他に皆さん何か聞きたいことはありますでしょうか。
ゲイ話
で盛り上がりました。
この間ゲイの人たちといっぱい知り合いになったんで、
う
ん、
どうして
あるね、うん、あの近い集まりのところで、うん、あのギャルクルーこっちのこっちは閉鎖になっちゃったんだけど、もっとこっちのブラジリアンクルーとかも来たわけ、もっとね、でも今違う仕事についてるんだけど、来た男の全員ゲイだったの。
へ
え、私3人ぐらいは、あの分かった、この人絶対ゲイだと思ったけど、この人は違うだろうなって人も全員ゲイだった。後から聞いたら、そうなのって、
やっぱりね、ホントスチュワートはみんなゲイ、
うん、本当そうなんじゃない、
ゲイじゃなくてもそういう人に囲まれてそっちの道に入ってきたら楽しさ知っちゃうのかな。
そっちの道ってどういう
人ねえ、
そうなんだろう
ねえ、
うん、でもやっぱ小さい時からもう自分は男の子が好きって思ってるみたいですよね。
やっぱそう言うよね、
途中でそのなんか急に気づく人よりもなんか、
ね、
結構小さい子物心ついた時から誰々君かっこいいとかそういうことらしいですけどね。
なるほどね、なるほどね、
はい、ありがとうございました。
とりあえずじゃあ大丈夫かな、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。